7月29日金曜日です。今日は古川流ですが、はい、まずは今月のお題をお願いします。
料理、
お料理です、ね、
素材でも何でも、はい、出来上がったもんでも何でも結構です、うん、そうですね。
週明けアップルウェーブに届いていれば、はい、OK と
OK です
いたしますのでお待ちしております、
はい。鎌倉殿の13人の一人一人をこれから今度はあの、頼朝が死んだので今度はポツポツ消されていくと、はい、その黒幕が北条時政ですよね。
時政、
奥さんの牧の方がいろいろ消しかけたという話になっております。で、二代将軍頼家の川柳はこれしかは見つからなかった。
頼家の上りは笹と三つ鱗、頼家の上りは笹と三つ鱗、
うん、頼家のまあ旗印というかね、それは、はい、笹と三つ鱗だったんでねえかという、
うん、
でこれどういうことかというと、笹は父親の方の門、源氏の笹林道、
はい、
そして、お母さん北条政子の北条家の門が三つ鱗、
うん、そこから旗印を、三
つ鱗ってね、なんかいろよく聞きますけど、
練炭ですかね、
ね北条氏の家紋三つ鱗にはこんな由来があると、
はい、
その鎌倉幕府早々の頃、その北条時政は江ノ島にこもって子孫の繁栄を祈ったそうであります。37日目の夜に赤い袴に琉璃の衣を着た美しい女が時政の前に現れた、
うん、
琉璃ね、
分かんないですね、
柳の裏と書きます。だから
柳緑色
ですね、薄緑色でしょうね、うん、だから薄緑色の衣に赤い袴ですから目立ちます、
うん、そうですね、美しいです ね、
この女性がこのように述べたと、
はい、南寺の前世は箱根法師である。66部の法華経を書写して66カ国の霊地に奉納した禅根に、禅根というのは良い根っこの根ですね、
うん、
ああ
そうか、良い行いみたいなのなんだ、
は
い、
禅根により再びこの世に生まれてきた。子孫は末永く日本の主となるが、神のおぼしめしに違えることがあれば7代を超えることはできない
と言って
伝えたんですね。
そしてその
予言をされたんですね。
でその女性はそう言うとたちまち、
はい、
二重錠もある大蛇に姿を変えて海に入った。二重錠って言ったら畳の錠でなくてね、あのこう、
はい、竹、
そうですね、
はい、
一錠約3メートルなので、
はい、60メーター、
60メーター、ドワーそして後に3つの大きな鱗が落ちていた、
は
い、
あ、それが三つ鱗
だったんですね。そうですね、時政は願いが成就したことを喜んでこの鱗を取って門の旗の門に落ちたと、うん、そしてまあ これはあの、太平記に伝えられている。そして時が流れて、あの新田義貞に攻め滅ばされた北条高時は、北条義時、義政だ、時政がね、北条時政から数えて7代目の子孫であったの。
そうでした
ね。そしてその北条時政のまあいろんな陰謀仕掛けで、これから有名な人たちがみんなあの殺されたりしていきます。その中の一人で和田の義盛って強いやつ、侍大将みたいなね、はい、あの人の奥さんがね、テレビでも出てましたけど、巴御前なんですよ。これもね、はい、諸説あるんですけど、あのまあそういうで、この川柳、
朝日には溶ける巴の雪の肌、朝日には溶ける巴の雪の肌、
うん、朝日は朝日将軍と言われた吉野、木曽の義仲ですね。そして朝日と溶ける雪、
うん、
その雪と雪の肌、つまり巴御前はもう、は
い、色白だったんでしょうね、
色白で強かったという、
うん、
そしてこの句、
義盛は阿波津ヶ原で古い月、義盛は阿波津ヶ原で古い月、
最後その阿波津ヶ原というところで、あの木曽義仲は死んじゃうんですけども、その時に一生懸命戦っていた その巴御前を見で、わっ、なんぼいようなもだべって、
うん、
そして合戦が終わった後に和田義盛は頼朝に死刑が確定している巴をなんとか妻に申し受けたいと願い出ると。で頼朝がですね、どうもそのお腹に義仲の子供がいるようだけど、ややこしいことになればいいけど、それでもまあお前が望むならと言って許すわけですね。
うん、
だって普通の人は許されないでしょうけど、和田の義盛はずっとその頼朝に仕えてきた人なのでね。はい、
うん、
そしてまあいろいろあって、これからテレビでやるでしょう、和田合戦というのが起きて、義盛が北条との合戦で戦死すると、巴御前は越中に逃れて尼さんになり91歳まで生きたと伝わっておるので、
長寿です
ね。ありました、ね、そういう、
はい、
そうこれからですから、どんどんどんどん、そしてね、
川柳がもう一つありますけど、大丈夫ですか。
やってけんやってけん。
義盛は巴が食うのをじろじろ見義盛は巴が食うのをじろじろ見。
これどういうことかというと、
はい、
あの江戸の川柳では、まあ、あの信州人とかがこう出稼ぎに来ますよね。で信州の人たちは大まぐらいだと
そうですか、
そういう定説になってるんですね。
大食感、
そうそうそう、
はい、
いうので、まあ、これは想像ですね。義盛巴御前は、
うん、
もう信州人だからまあまあいっぱい食ったんではないかという話子ですね。そしてね、ついでというかこういう名前の人聞いたことないでしょうね。
斉藤実盛、
うん、この人ね、ちょっとまた今の木曽の義仲と関係があるんですけど、あの方言平治の乱の頃、つまり一番最初の頃ですね、あの木曽の義仲のお父っつぁんが、まあ、殺される、これ戦争で死んじゃうわけです。でその息子駒王丸というのが後の義仲ですね。でこの義仲をあの平家方である実盛があの助けるんですよ。でやがて大人になった義仲が兵を挙げて、今度その斉藤実盛と戦うことになるわけですね。その時に斉藤実盛はね、すでに70歳を超えていたけれども、白髪を黒く染めて戦いに臨んだと。しかし義仲の軍に敗れて、で、実盛も戦死するわけですね。そして木曽の義仲がその首を洗わせてみると、黒い髪はたちまち白くなり実盛であることが分かった。木曽の義仲は一目もはばからず大泣きしたと伝えられている。時はそれから260年後の室町時代、ある僧のもとに白髪の老人の霊が現れた。僧が何度も名を尋ねると、自分は斉藤実盛だと名乗って自分の悲しい死について語ったと。でこの話が能作者の世阿弥に伝わって、この人形浄瑠璃とかね、
残ってるんですね。
そういえば和江さん、
はい、
有名な、
はい、
芭蕉のこの句、
無惨やな兜の下のキリギリス、無惨やな兜の下のキリギリス、
聞いたことありますよね。これあの、うん、あの何ですか、あの義経の話子だと思っていたら、これはね、あのこの斉藤実盛がそのをモデルにして作った句だそうです。
芭蕉
がね、つまり兜の下で泣くキリギリスを、はい、実盛に見立てて読んだと、うん、でまたね、実盛が稲の切り株につまずいて打ち取られたため、稲を恨み害虫になったという説もあって、なので福岡県のほにゃらら町では実盛にちなんで虫追い祭りというものを開催しているとかって。だからあのオランダ人は斉藤実盛ってあまり知らないけれども、やっぱり歌舞伎とかそういうのに
登場するんですね、
詳しい人はね、まあ、あの悲しい話でもあるわけでしょ。なのでそのでも俺もさ、本当にこの芭蕉の句が斉藤実盛と関係があるっていうのは、これ読んで初めて知りました、はい。まあそういうね、木曽の義仲にまつわる話はいっぱいあって、今日もそのね、巴御前は、和田の義盛の奥さんになっていたという、
はい、
ね、 あの綺麗な人は生き残るんですよ、和江さん。
はい、はい、金曜日古川流をお送りしました。
はい、
プラスワンです。
ここねずっとそのあのヒット曲、まあ大ヒット曲と言ってもいいですけど、今日の曲は昨日かけたサーファーガールの裏面だったんですよ。今は裏面ってもわかんない、
カップリング
B 面、
そうカップリング B 面もないですね。
そうで当時にしてはとっても珍しい両面ヒットです。
はい、
ね、でマイクラブという人があのリードボーカルですけど、コーラスになると今度低音部分をつけるという、もうマイクラブのボーカルを聴いてください。
ビーチボーイズリトルデュースクーペ。